大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。先週先々週と、クリス・ピッチ・オコスと回ったアジアツアーの話でもう一人で勝手に盛り上がっちゃいましたけども、実はですね、もう今週というか来週の頭かな、大友義秀スペシャルビッグバンドでヨーロッパツアーに出ます。半月ほど行ってるので、十何公演かやってくるかな。そのあたりはヨーロッパ行ってからまたこの番組でいろいろお話できればと思うんですけども、今日はですね、そのアジアとヨーロッパの間に実は、東京に2週間ほどいる間に結構いろいろ仕事をしていてですね、言えない仕事もいっぱいあるんですけど、で、わけあって言えない仕事の一つなんですけど、わけあってパンクを聞きまくってます。パンクって言ってもセックスピストルズとかではないんですけどね。まあ、ある種のパンクをいっぱい、ちょっと聞かなきゃいけない事情があって、好きなんですよ。もともと好きだけど、最近そんなにそういえば聞いてなかったかもしれないな。なんで久々にいろいろパンク聞き返して、やっぱり面白いと思って、今日はですね、1970年代後半を中心にした、パンクの曲いっぱい聞きましょうか。一曲目ね、もう僕の好きなの、とことんかけていきます。ニューヨークのバンドでアート・リンゼーなんかがいました。ドラムは日本人森郁恵さんです。DNA というバンドがあります。もう出てる作品どれも全部いいんですけども、やっぱり私が最初に聞いて衝撃を受けたノーニューヨークっていうコンピレーションアルバムがあるんですけど、当時のニューヨークパンクがいっぱい入ってるんですけど、その中から DNA でエゴマニアックスキス。アート・リンゼが率いる DNA で1978年くらいの録音なのかな、ノーニューヨークというコンピレーションアルバムに入ってました。曲はエゴマニアックスキスを聴いてもらいました。どう？かっこいいよね。この時期のニューヨークって、僕はまだこの時期はニューヨーク行ってなくて、やっと東京に出てきたばっかりくらいの頃だったと思うんですけど、東京に出てきたばっかりの頃にこのアルバム聞いて衝撃受けたんですけど、ちょうどこのアート・リンゼーたちがこういう音楽始めた頃、70年代後半のニューヨークには、ドラムの森郁恵さんがいるみたいに日本人も何人か行っていて、その中で、後々日本でフリクションっていうバンドをやることになる、ベースボーカルギターのレックとか、それからドラムスとかサックスを弾く、チコヒゲなんかがニューヨークに当時いて、アート・リンゼとかリディア・ランチなんかと、音楽作ってたんですね。で、そのチコヒゲと、レックが日本に帰ってきて、森郁恵さんは多分ニューヨークに残ったのかな、おそらくね。それで、やった、フリクションというバンドの、東京ロッカーズっていうやっぱりコンピレーションアルバムです。1979年の3月11日なんだよね。この日に新宿のロフトで、収録された東京ロッカーズっていう、まあ、コンピレーションいろんなバンドが入ってるんですけど、それの1曲目に入ってます。フリクションで背中のコード。1979年3月11日新宿ロフトで収録されましたコンピレーションアルバム東京ロッカーズから、A 面の1曲目に入って出ました、フリクションで背中のコード聞いてもらいました。かっこいいよね。すごいよね。1979年の3月11日っていうと、僕は東京に出てくる直前かな、4月に東京に出てきたんですけど、でもこの頃まだそんなにフリージャズばっかりだったので、即興演奏とフリージャズとまだノイズって言葉なかったですけど、そんな音楽ばっかり追ってたんで、東京ロッカーズはリアルタイムじゃ実は知らなくて、後々後からね、後追いで知ることになるんですけどね。ああ、これ見れたのにな。後から、数年後に思いましたけど、手遅れ。やっぱね、同じ頃に聞いたので、今度は、イギリスです。イギリスにはザ・ポップグループっていうのがあって、これのシングル版もちょうど同じ頃、1980年かな、に聞いたんだけど、衝撃的で、これもかっこいいですよ。ザ・ポップグループのシングル版で、We Are All Prostitute。 もう今聞いてもめちゃくちゃかっこいいよね。イギリスのグループ、ザ・ポップグループで、We Are All Prostitute を聞いてもらいました。当時シングル版で出て、これをね、もう今でも忘れもしません。いろんなとこに書いているんですけど、当時僕は阿佐ヶ谷の4畳半の一軒家っていう謎の、まあ離れみたいなところかな。ちょっとしたお屋敷の離れみたいなとこに住んでて、そこにね、よく友達が溜まってたの、大学のジャズ犬の仲間とか、あと高校時代のロック仲間とかがよくやってきてて、それで、その時に、もう実名出しちゃおうかな。小中と同級生で高校の頃も一緒にバンドやったりしてた、安倍浩一くんっていう、すごいやつがいたんですけども、ベース弾きね。彼は、僕と同じ時期に東京出てきたんだけど、どこに住んでるか何やってるかよくわかんないの。ただ突然うちにやってくるんだよね。フラッと。何の前触れもなく。当時は電話がみんな持ってるわけじゃなかったし、もちろん今みたいに携帯もなきゃネットもないんで、突然来るんだよ。だから、俺がいない時も来てたかもしれないんだけど、わかんないのね。書き置きとかあったりしたかもしれない。覚えてないけどさ。それで突然来るの。で、大体レコードをお土産に持ってくるんでね、レコードとかミニコミを。で、僕が好きそうな音楽を持ってくるんだけど、彼持ってくると持ち帰るのもあったんだけど、うちに置いてっちゃうんだよね。そんなにお金なかったと思うんだけど、特に俺がすごい気に入ると置いてっちゃうの。これ何かっこいいって言って。そのうちの一枚がさっきのDNA の入ってるノーニューヨークで、もう一枚が、ザ・ポップグループなんだよね。他にもね、なんか僕の記憶ではその2枚一緒に持ってきたような気がするんだけど、もう40年以上前だから、記憶違いかもしれないけども、40年くらい前だからね。だけど、40年以上前か。45年前か。他にもね、彼が置いてって未だに持ってるので、相田明が出していたザ・モルグ、モルグっていう雑誌かな。すごい、もう本当にフリーインプロビゼーションのことしか書いてない超マニアックなミニコミ誌ですよね。とか、あとね、チャンスオペレーションっていう肥後博さんがやってたバンドのシングル版とかも置いてったんじゃないかな。とにかく彼が置いてったので僕にとって衝撃的だったのはノーニューヨークってアルバムと、それから、今かけたザ・ポップグループ、それからモルグっていう雑誌かな。いやもう本当に僕の人生の中で彼が一番俺を深い深いアングラの穴に連れてく、ようなものを持ってきた最初の人間っていうか、もう最初にして最大の人間じゃないかな。安倍浩一くん今どこで何やってるかな。もしこれ聞いてたら KBS 京都の jam@kbs.com まで、kbs.kyoto かな、お便りくれたら嬉しいな。いやもう本当に彼すごかったな。We are all prostitute、ザ・ポップグループ聞いてもらいました。次何聞こうかな。あ、やっぱあれかな、遠藤道郎さん、ザ・スターリンの最初期のやつ聞きましょうか。すごいタイトルですよ、シングル版で。これ多分1980年とか79年とかに出ただと思いますけど、電動こけし。うわ、これもかっこいいよね。ザ・スターリン、遠藤道郎、最初期の、これも多分シングル版に入ってたんだと思います。最初の録音なんじゃないかな。電動こけし聞いてもらいました。道郎さんとは、同じ高校の、いくつ上だったかな、7つ上だったかな、9つ上だったかな、先輩なので、後々一緒になって福島で一緒に活動もし、一緒に盆踊りやったり、まさか道郎さんと盆踊りやるとは思わなかったけどね、盆踊りやったり、あと、喧嘩もしちゃったな、とかとか、だけど僕すごい大好きで、道郎さんといろいろやるの好きでした。でもね、この、スターリンが出た頃は、すごい話題になってたんだけど、僕まだね、パンクとかにハマってなくて、ノイズ即興、フリージャズにハマってた頃なんだけど、本格的にやっぱり、パンクにハマるきっかけっていうか、 を与えてくれたのはさっき安倍光一くんなんだけども、さらにもっともっと自分でもやりたいなと思うきっかけはボアダムスですよ。ボアダムスのコンピレーションで、まだボアダムスのアルバムが出る前だったけども、コンピレーションで実質的には多分山塚愛さんが、実宅録したものだと思うんだけど、グランドバーンアウトっていう1980年代中頃のがあるんだけど、これ聞いた時にもうそっちに行きたくてしょうがないってくらい衝撃だったですね。僕にとってはコントーションズとか DNA 以上に山塚愛の最初期のボアダムス、すごい衝撃でした。その衝撃の受けた曲、グランドバーンアウト聞いてみましょう。ボアダムスでグランドバーンアウト。これも多分最初期のボアダムスの録音の一つだと思いますけど、まだボアダムス結成してたと思うけど、この録音自体は、山塚愛、今の山高愛ですね、の、宅録なんだと思うな。これは本当に衝撃だった。人生で一番衝撃だった曲って言ってもいいくらいかっこいいと思いましたね。こんなすごいやつがいるんだって。って思ったのが、これ。だから今日、パンク特集とか言ってるけども、パンクかなんか、正直わかんない。正直言ってパンクかどうかもよくわかんないですよね。なんかあんまりそういうスタイルどうでもよくて。とにかく20代の頃衝撃受けたのこの辺かな。もう一つ、さっき言ったアート・リンゼの入ってたノーニューヨークの、アート・リンゼが入ってたのは DNA が入ってたのは B 面なんだけど、A 面に入っていたコントーションズもこれも衝撃的だったなぁ。ジェームス・チャンスのコントーションズでディッシュ・イット・アウトを聞いてみましょう。あー、かっこいい。ジェームス・チャンスで、コンピレーションアルバムノーニューヨークの A 面1曲目に入ってましたディッシュ・イット・アウトです。これももう俺衝撃ばっかり受けてね、今日かけたのどれも衝撃的だったやつなんですけど、やっぱジェームス・チャンスの破壊力はすごいな。後々グランドゼロってバンドでアメリカ回ってる時にシカゴで対バンになったことがあって、その時はすごく嬉しかったんだけど、でもこの感じがなくて、もうなんかちょっと悲しかったの覚えてます。あ、もうだいぶ時間になっちゃった。もう一曲、アントサリーのすべて売り物って曲書けようと思ったんだけど、全部書けられないな。この番組もゲストで出てくれたボーカルフューさん、ギターはビッケですね。やっぱ1980年か79年くらいの録音だと思います。アントサリーですべて売り物、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版です。番組の最初の方でも言いましたけども、今2週間だけしか日本に入れない間に、わけあってパンクをすごい聞かなきゃいけないんだけど、パンクって言ってももう本編でもかけたような感じのもの、パンクっていうスタイルをやってるんじゃない人たちの音楽ですよね。後々パンクってみんなが言ったからパンクって呼ばれてるだけで、もちろんそういうスタイルに近いものではあるけども、でもそんなのを超えてるような、ものがいっぱいあって、フリクションのレックとか、それからアートリンゼとか、後々僕一緒にやるようになる人たち、結構だから面識がある人が多いですよね。ボアダムスの山塚愛さん、山高愛さんにしてもそうだし、それから遠藤道郎さんももちろんだね。道郎さんのところでドラム叩いてる乾さんとも一緒にやったりとかしてるし、結構森行恵さんともやったりとか、今出てきた人たち、僕よりちょっとお兄さんかな、山塚愛さんだけちょっと年下だけども、フューさんとかビッキーは同い年くらいなんだよね。そういう人たちでも僕の方がはるかに出遅れてて、全然まだこういうのが出てた頃はまだ何者でもないというか、まだちゃんと自分の音楽やれてなかった頃ですけども、でも本当にみんな早いよね。20代でこんなのやって。てか20代だからこそできたのかもしれないけども、そんなのを今、ちょっと聞き返してます。番組では流さなかった、いろんな他のものも聞いたりしてるんですけども、これね、わけあって言ってたけど、ちょっとこういうもんが出てくる映画に、ちょっとかかってんのね、今ね。それで、それは、その映画自体はもう少し後になってからいろいろ、音楽の作業することになると思うんだけども、とりあえずね、ちょっと行く前に少しだけやんなきゃいけないことがあって、それでね、今、なんか歯切れ悪くてごめん、言えないからさ、まだ、そんなのをやっております。で、こういう音楽、 特に日本の場合なんですけども、日本でこういう音楽が残ったりしている大きな理由の一つは、ミュージシャンたちがすごいいい音楽をやったっていうのももちろんあるんだけども、一つは、大手のレコード会社なんかが出さなかったようなものを、自主制作でアルバム作ったり、あと、どこの雑誌も紹介しなかったものを雑誌で紹介したりとか、あとはね、ちゃんと写真で記録を残すっていうことをやった人がいるんだよね。地引雄一さんっていう人なんだけども、地引さんだけじゃないけど、ただ、地引さんすごい中心的な人だったんじゃないかな。そういうのを残すね。で、後々、イーターって雑誌やったりとか、当時はテレグラフレコードっていうのやったりとか、いずれにしろ、この時代のパンクシーンの特に東京ロッカーズ界隈は地引さんが企画をして地引さんが写真撮らなきゃ、撮ったり録音を残さなきゃ残ってなかったんじゃないかな。こんな貴重なものが遠藤道郎さんなんかの初期のすごい面白い写真も地引さんが撮ったものが多いと思うんですよね。これ日本だと地引さんだけど、例えばニューヨークだと誰なんだろう、ブライアン・イーノがあの辺の録音を残さなかったらとかあるかもしれないけども、ただやってる人だけじゃなくて、それをいいと思って社会にこう出すことのできる人たち、プロデューサーというかね、そういう人がいる、いないと本当にただ面白いバンドが出て、それを見た人たちの記憶の中だけに残って消えていくっていうのはもう実は世界中いっぱいあったんじゃないかと思う。だけどこうやって残ってるのはそういう地引雄一さんみたいな人がいるからだと思うんですよね。で、例えばだけどフリージャズとか即興演奏だったら副島テルトさんとか相田明さんとかそういう人たちが紹介したり残したり録音したり企画するからこそっていうのがあって、だから決してミュージシャンだけじゃできないしお客さんだけでもダメで、その両者を結びつける存在って実はすごい重要なんだと思うんですよね。なんか、そういう意味で言うと、もしかしたら昔の歌謡曲だってそうだったのかもしれない。大手レコード会社がやってたかもしれないけども、そこのディレクターなりが、プロデューサーなりが、そういうのを紹介したりとか、ロックとかもね。だけど、自分たちでもできるんだっていう、そういう大きな会社とかじゃなくて、本当に自分たちでお金出し合って、やればできるんだっていうムーブメント、後々インディーズって呼ばれて、インディーズももう今や普通にレコード会社のものになっちゃったけども、そういうものってやっぱり70年代の、ある時期、俺のちょっと先輩たちかな、7、8個先輩たちが始めたことなんだと思うんですよね。その影響を僕は強く受けて育っていて、ロックだけじゃないですよね。そういうインディーズというか、インディペンデントなものが出たのって、ヨーロッパだと、例えばディレク・ベイリーとか、エヴァン・パーカーとかハンベニングって言ったような即興演奏をやる人たちがみんな自分たちでアルバム作ったりとか、なんかね、そういうのにすごく強く影響を受けましたね。だから単に音楽のスタイルだけじゃなくて、自分たちで作る、自分たちで録音する、自分たちで企画する。それで、それを自分たちで発売していく。だからミュージシャンたちが自分たちでやる場合もあるし、こう、地引雄一さんみたいな人がね、紹介していくって場合もあるけども、やっぱりね、ミュージシャンだけだと限界があって、それをプロデュースしたり紹介していく人ってすごい必要だと思うんですよね。だから、このラジオ番組始めた時も自分もそういう役目を終えればいいなとか思ったけど、なかなかあそこまでいかないね。なんかただ好きな音楽かけてるだけになっちゃって、なかなか地引さんみたいにはいかないなって本当にしみじみ思います。そんなわけで今日はパンクと呼ばれてるような、日本の80年前後あるいは欧米の80年前後ってか70年代終わりくらいのものばっかりかけたけども、それは単に音楽のスタイルだけじゃなくて、そうやって自分たちで流通までやっていこうっていうムーブメントの中で生まれたっていうのがすごい重要だなって本編で言いたかったけど全く時間なくて、面白い音楽が面白くてもそれだけで終わっちゃった、ということで、大友良英のジャムジャムラジオでした。来週の番組が流れる頃にはもう日本にいなくてヨーロッパツアーに出てると思いますけども、来週分くらいまでは録音できるかな。それ以降はまた石橋さんにお願いしようと思ってます。ということでジャムジャムラジオ、また来週。